どうもポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の西山です。
宮間です。
タカです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のプレゼンターは、タカさん。
いや僕ですね。
あ、宮間さんですか。
はい。
今回の、はい、
今回お題はですね、はい、ラーメンの話ですね。
これからね、冬になるとね。
でもさ、冬限定じゃないけど、僕その意味でいくと、ほにゃほにゃといえばラーメンっていう意味でいくと、飲んだ後はにもうそれ一本やりなんですけど、
違いないよね。
あとはお昼ご飯にラーメンと、あと飲んだ次の日の朝ごはんはラーメンだね。
朝も
ラーメンだね。っていう感じ。まあね、ラーメン基本的に好きですよ。まあ、何でも好きですよ。例えば醤油でもいいし、味噌ラーメン、なんだっけ、前ね北海道行った時に食べた味噌ラーメンとかもね、本気でうまくてね、びっくりしたけども、でもやっぱりね、スタンダードにラーメン食べるってなったら、もう豚骨ですね。ここはもう鉄板で揺るがない、不動の1位。
ラーメンといえば豚骨。
そうです。う
醤油豚骨とかじゃなくて純粋の豚骨。
そう普通の豚骨、細麺、で豚骨もね、まあ、いろいろあると思うんですよ。まあ、豚骨っていうか濃厚な感じなやつもね、例えば天下一品に代表されるようなさ、ドロリとしたやつとかもあるけれども、僕はやっぱりあっさりの白い豚骨で、細くてストレートな麺のやつがね、好きで、で最近ね、見つけたお店で、一つね、ご紹介したお店があってですね、秋葉原にあるね、福野県っていうのが最近できたんですよ、夏にできて、で、前から気になってたんだけど、ずっと行けなくて、っていうのは、ランチタイムとかに行くとね、並んでてさ、
行列でき
た。いやいや、そう、行列だって、まあ、ランチタイムに行けば、大体何人か並んでて、あそこら辺のラーメン屋は。で、行って、行けなかったんでね、でこれが初めて行って、これはうまいと思って昼飯食べて、その後夜飲んだ後ももう一回食べてみたいなことしたんだけどね、すごいうまい、なんだろう、あっさり白豚骨で、細麺 で、でしかも安いんだよ、380円なんだよ。
380円ってないよね。
ない
380円。
いや、後楽園が290円とか、どっちかというとそっちに近いよね。
そう
ね、すごい、価格帯で
言うと、ね、普通のラーメン屋さんって感じじゃないよ、
最近のさ、ラーメン屋ってさ、てかラーメンの一杯あたりの価格ってさ、なんつうか800円ぐらいとかで、なんか
下手したら1000円ぐらい超えたりする
わ。いやでもさ、最近じゃない、それさ5年ぐらい前までそうじゃん。だ最近ね、下がってきてない、一杯あたりのラーメン。
え、そうなの。
最近、それこそ2005年ぐらいまではそれこそ1杯800円だとか1000円だとか、だからそれ俺好きだけどさ、一蘭っていうさ、豚骨ラーメン屋がある、千葉にもあるし、水道橋とか、ある。あれは九州のラーメン、九州が本拠地で、関東の方が店少ないんだけど、あそこ900円ぐらいするな、1杯。
へえ、ああ、
そうそう、でそれもう去って、なんか結構価格は下がってきてる気がするけども、だけど500円切るのってなかなかないよね。
ないね。だって500円で博多天神ラーメン一杯、相当あれも、
あれ安かったね。
安いと思う。
まあ今なら
だって昔さ、ダイエーとかの近くとかのさ、ほらなんていうの、これプラザ的な、なんかほら、
フードコート
、フードコートとかで売ってるラーメンって大体そのぐらいの価格とかじゃ
ない？あ、そうだ、500円ぐらいね。まあ今でもだいぶそれぐらいで、やっぱ家族持ってるからさ、ショッピングセンターとかよく行くんだよ、楽だから。
だって昔そのさ、大の近くのやつでさ、一杯100円ラーメン。
あった、
100円プラザだって、100円ラーメン。
100円ラーメン。
そう。
あれすげえ前だけどね。
ね。
小学生ラーメンなんだよ。
え？
家族も入
る。普通のちゃんとラッシャーラーメンなんだけど、ね、まあ麺の量わかんないけどさ。
まあでもさ、そもそもラーメンって概ねかけだよね。
かけそば的に具が全くない状態を指してる。
全くないことはない。でもかけそばだって のりぐらい乗って、のりじゃない、ネギぐらい乗ってんじゃん。でも普通のラーメンするぐらいじゃない。でもね、ここの福野県もね、まあ、具も結構しっかりしてる。きくらげとか、あとチャーシューとか、そういうのも結構しっかりしてる。
380円のラーメンっていうと、まあ、安くて嬉しいけど、でも、どうなんだろう、味はって思っちゃったりするんだけど。
あ、ないない。あ、でね、なんだろう、あれだよ、 ちょっと博多天神の人に申し訳ないけども、うん、僕もこの15年ぐらい愛用してる博多天神を、うん、あの味でも価格でも超えたよ。仮に福野県が500円だとしても福野県に行く、うん
あれさ、博多天神ってさ、いろいろトッピングが楽しめたりするじゃない。
あーテーブルにね、
そう、高菜とかさ、
あるあるある、
そういうのもある。
そういうのはね、あのないことはない。ごまとニンニクと、うん、紅生姜があります、ね、あで、じゃないのはっていうと高菜と、うん、あと豆板醤がないかなぐらいな感じ。
まあでも一通りは揃った。
あとあのなんだっけ、替え玉やるとさスープ薄くなるじゃん、うん、その時のためにさ博多天神だとスープっていうかタレ置いてあるじゃん、あれもあるよ。
ある
あるある、
うん、高菜はトッピングなの
かな。高菜トッピングかもしれないね、うん、あのおすすめはなんかね、キャベチャをトッピングせよなんだよ。
キャベッチャーもあんの？
キャベッチャーもある。
あ、すごいね。
でそれをトッピングせよなんだよ、ね、
ちょっとキャベッチャーを解説してほしいんだけどさ。
あ、キャベッチャー知らない？
なんかよく
あるの。横浜家系ラーメンとかだとよくあるんだけど、キャベツ、ざく切りキャベツになんか、うん、ちょっと濃い醤油のタレがかかってて、あと上にちょびっとチャーシューが乗ってて、
あ、まさにキャベツとチャーシューってこと。
キャベツチャーシュー、キャベツ
チャーなるほど。
そうだね、いいんだよ、箸休めに。
そういうのが、そういうトッピングも結構あったりする。で、おすすめ、あの博多天神もいい。でも博多天神は僕にとっても主食みたいなもので、今回新たに出てきた対抗馬、福野県おすすめ、すごいうまい。
知ってなかった。1日前に知ってればいけたな。昨日ちょっと博多天神お茶の水の博多天神行って一駅じゃん、全然行けたんだけど、うん、秋葉原はまあそんなにラーメン屋めぼしいのないしなと思ってお茶の水選んじゃったんで。
僕なんかほら、実家っていうか、ね、両親のね、実家が福岡なんだけど。
あ、そうだよね。
だからあっちなんかはもうほら、階段は無料でね、うん、であと学生ラーメンとかだとなんか元からものすごいラーメンが入ったりとかしてさ、当たり前だけどどこ行っても。
あ、なんだっけ、あのさ、あ、ごめん、反射をこしようっていい、うん、あの陣内孝則のさ、若い時の映画で ロッカーズって映画があったじゃん。 あのロッカーズの中でさ、博多でラーメン食ってる時に替え玉頼むとさ、麺がピューって飛んでくるあのシーンがあったけど、あれはあるの？
ない。分かんない、あるか知らないけど、僕が行ったところではなかった。
厨房から麺が飛んできて、それをあのなんだっけ、あの玉木宏がなんかこう受けるっていうシーンが
まああれは陣内イズムじゃないですか。
そうかそうか、うん、でも無料なんだね、
うん、東京、僕ね、東京でね、食ったラーメンの中で一番うまいなって思ったのは、うんうん、あのね、昔あの成増ってところに住んでたんだけど、うん、あそこの近くにあの赤塚駅ってのがあって、うん、その赤塚駅のね、あの川越街道沿いのところにね、あのワイスラーメンっていうのがあって、
あのワイズラーメン、
何回か行った、
うんうん、あ、醤油豚骨系なの、
なんだけど、なんかね、あの川越駅っていうよりも道路、ロードサイドって感じで、うん、あの川越街道を下駅、池袋の線に走ってると左手の車線に あるんだけど、うん、なんかね、ちょっと露店っぽい雰囲気なんだね。お店の周りにそのビールケースで椅子を作るような雰囲気で、あのやって、深夜、ってか朝からもやってんだよな。
そうそう、で、なんかね、若い人が多分店、まあその、まあその当時だけどね、店主やって、なんかすごいちょっとヒップホップっぽい感じの中でちょっと店内やってて、で、なんか、で味もね、やっぱうまいかったね。僕はそこが一番すごかったと思ったな。
まあ俺的にはその川越街道っていうと、そこよりもあれだよ、上海餃子だよ。
え、
あのそのワイズラーメンでいうと反対車線にあったさ、すっげえ見た目が派手なお店があるんだよ。え、何、中国がそこに突然やってきたみたいなベタなハリボテ感がすごいあるお店で、上海餃子って感じで、で、なんだろうと思ったの。気にはなるけど、行く気ゼロな感じの派手さなのよ。で、川越街道って言うほどロードサイドがさ、なんていうの、商業エリアじゃないから、民家があったり普通にマンションとかがあるようなとこだけですよ。で、ポツポツ地下鉄の駅があってスーパーがあるぐらいのとこですよ。走って突然真夜中でも照明がすげえ明るくて、まあ、赤と金色で飾り付けられた変な戸建てのね店舗が現れるんだよ。
川越街道ってさあそこだよ、ハンサムラーメン。
あ、ハンサムラーメン
知らない、
知らない、ハンサムラーメン、あの川越街道の池袋寄りの方に、ハンサムラーメンっていう店があって、
それは店員がハンサム
だ。違う、お店の名前がハンサムだ。
いや、でもね、
ただただハンサムつけた。
いや、でもね、ちょっとね、中入ったらその店の店主さん、おやさんがもうちょっとダンディな感じはちょっとあったよ。でも
ダンディラーメン、
ダンディラーメン
でも、まあ、元ハンサム。元ハンサム。ハンサムの中でね、現在ダンディ。
でも普通の感じの、まあ、ラーメン屋さんなんだけど、まあ、ハンサムラーメンってでかくなってる。
まあ、ラーメンな、うん。
でも池袋エリアになっちゃったから話すけど、うん、池袋エリアだったらもう僕の中で不動の1位は福神だね。
福神別にチェーン店じゃ
ないけど、もう福神は行った数がもうナンバーワン。福神はすげえ行った。
あ、そういえばさ、あの、まあ、福神つながりに行くとさ、ちりめん亭って、まあ、
あるじゃん。
ちりめん亭あるから
。あ、そうそうそう、昔バイトしてた。
ちりめん亭って今さ、全部なのか知らんけど、夜って立ち飲み屋に切り替わっちゃってて、ラーメン出さないんだよ。
なんで？
俺お腹減ってさ、夕飯食べようと思って、まあ、ちりめん亭あったから、ちりめん亭パッと入ったら、そもそも椅子がないのよ、まあ、立ち飲み屋になってるから。で、もうなんだと思って、
夜になったら椅子片すってこと？
そう。
それも変だよね。
で、メニュー見たら、コロッケとか、
おっと、
100円とか200円、まあ、上限300円ぐらいのつまみだけ並んでて、ラーメンやってきたらやってないって言われた。ちりめん系だよ。ラーメン屋に行ってラーメンやってないって言われた。
ちりじりめんのちりめん系じゃない。
ちりめん系、ね、そこのなんだっけ、道玄坂のとこっていうか文化フランス通りにさ、渋谷の、あって、なんか渋谷にいた時によくあそこで食べてたけど、あそこ全部変わってんのかな。
どうなんだろうね。俺ね、今のところ1分の1で立ち飲み屋ってなって
た。ちりめんって、あのラーメンもだけど、ほら高菜ご飯、高菜チャーハンだっけ、なんか
おにぎり、
おにぎり、
そう、
ね、あれ美味しかったよね。
おにぎりあんのかな、焼きそばあったけど、
それで、違うんじゃない、それなんか刺し麺亭みたいなあったんじゃねえな。
あ、でもびっくりした、そういう使い方があるんだ。
タカさんも美味しいラーメンをしてるの。
ラーメンを食べますから、
ね、ラーメン通というか、
まあ、ラーメン通というか、まあ、いろいろ食べて、その中でもおすすめは、あれね、辻田っていう。
辻田、
うん、辻はひらがなで、田は田んぼの田で、まあ、それこそあれだよ、あのさっき話してた1000円超えるとかっていうぐらいちょっと高いラーメンだけど、麹町とか、あと飯田橋とか、結構何店舗かあるんじゃないかな。でそこのつけ麺なんだけど、
まあ、つけ麺、
つけ麺だな、そこ。やっぱ一応ラーメンもやってんだけど、何がいいって、あの黒七味って。
黒七味、え、何知らない。
黒七味知らない。
黒七味、
七味なんだけど、
全部が黒いの。
黒いの
7個とか、
でもうまい、黒いの。
へえ。
で、何が入ってるのかなと思うと、ちょっと海苔だったりとか、ちょっと違う。
ああ、じゃあ、そ、黒い素材で7種類集めて薬味なんだ。
で、あとはちょっと香ばしい感じがする。
ああ、それスーパーミリオンヘラーヘアーっつってさ、あの髪の毛に
刺激強すぎるよ。
髪の毛に振りかけるやつあるじゃん。パッと見生えてますみたいな。
ああ生えてますか、乗っちゃってるけどね、なんかね、具材だから。あれがね、すげえうまいんだ。
あ、黒七味がうまいんだ。
うん、と、あとカボスがついてきて、カボスを絞って。これ、すげえおすすめ。
あ、そう、
ラーメン店ってさ、あのほらなんか最近、まあ、結構前も言われたことだけどさ、あの昔はこう500円ぐらいでさ、小気軽に入ってさ、なんかちょっとなんか、まあ、あのご飯作ってる時に入るような感じのさ、店だったのが、なんかこうすごいこう気合い入ってさ、なんかこうなんか中華っていうか、わっってわんな感じになってさ、和風っていうか、なんかこう千切り鉢巻きでなんかこう、
あ、こうなんかちょっと敷居高いみたいな、ね、
高くなって、でなんかこう喋ったら怒られるみたいなさ。
あと、あのなんだっけ、バスヤ通りでさ、中野の方に行くときにびっくりラーメンってのがあったでしょ。180円のラーメン、昔。
あった、あった、
あったでしょ。で、あそこの中に行くと、メニュー表のところに庄司貞夫のコラムが載ってんだよ。で、そこに同じこと書いてあったの。ラーメンってのは昔は庶民の食い物で、お店に入ると子供が走り回って上に怒られてるみたいな風景が当たり前だったけど、今は高いみたいなこと書いてあったけどね。
でもさ、一時期さ、あのラーメンストリート的なものっていっぱいできたんだから、池袋のさ、あのなんだっけ、北口か南どっちか、東口の方か、あのサンシャイン通りのところの、あのなんだろう、あの飲み屋パークスナック街みたいなところを
取り下げて、サイゼリアとかある方
かな、かな、ああ、そうそうそうそう、あの辺りが一回ラーメンストリート的な感じだったんだけど、なくなったんだけど、でさ、あのラーメン博物館に俺前行ってきたのよ。
ああ、
知ってるやん。そうそう、あそこはね、あのなんかうまいっていうかね、面白い。 一杯あたりはね、全部高いんだよ結構なんか、うん、少量のラーメンも結構な
何百ハーフラーメンみたいなの。
そうそうそうそう。
あれはしごで食わないといけないから、そうそう一人前食べれないよ。うん、だから二人で一人前一個食べる。
そうそう。だからハーフラーメンみたいなその半人前のやつがあって、うん、でそれを何個も食べるみたいなのが、うん、面白いやつなんだけど、うん、まあ中自体がそのなんだろうな昭和レトロみたいなさ。
ああ
の三丁目の夕日かみたいな感じになってて、いろいろなんかそのねあの駄菓子屋が入ったりとか、うん、あとなんかその昔の銭湯のなんかオージェル、なんかそういうちょあのアミューズメントパーク的な感じになってるんだよね。
ああなるほどね、うん、まあでもそういうなんていうの食べ物ハックってそうなってるよね大体。
うん、うん
うん、なんかあの餃子あーパークとかさ、あちこちでその集めたものやってるとこではさ、そういう雰囲気出してるんですよね。でもあのラーメン博物館とか餃子博物館とかってのはちょいちょい聞くけどさ、うん、牛丼博物館ってあんま聞かないね。
牛丼博物館いいんじゃね。どこもそんなに変わんないじゃん。
日本全国牛丼博物館みたいな感じだった
。今何トッピングするかみたいな世界じゃないですか。
そう最近すぐキノコペペロンチーニみたいな。
本当に最近。あれは誰をターゲットにしてんの俺。女性？
女性じゃない。
女性でしょ。
うん。
う
ん。
まあ、そうだね。
あと家族連れでしょ。
僕の会社から窓から見えるところに、うん、もうすぐオープンするっていうすき家ができてるんですよ。今工事してるのが見える、うん、日々だんだんすき家になっていく姿が見えるんだけど、うん、それ見てあの会社の女性の人は、うん、あそこできたら、うん、なんかまだ食べたことないけどキノコペペロンチーニ食べようみたいなこと言ってたから、うん、女性だよ。だって俺すき家好きだけどさ、すき家行っても普通の牛丼以外食わないもんね。
あ、そう、
うん、
スキヤといえばあれじゃないですか、あのひつまぶしみたいなとか。
あれね、
あれがね、絶妙な感じなんだよね。
うまい？
うまくないんだけど。うまくないって
言っていいのそれ。
最近スキヤちょっと結構問題になってるからね。
うん、強盗問題ね。
あのね、牛丼に冷たい汁をかけて食べるってそうないじゃないですか。
うん、
牛丼ってあったかいもんじゃないですか。
うん、
絶妙なんですよ、それが。
でもちょっと待って、これラーメントークだよ。
まあ、でもね、ラーメンで言うと最近のなんていうの、一生のうちでどれぐらいラーメン食べたかランキングで言うと多分もうぶっちぎりナンバーワンはやっぱ博多天神なんだけど、うん、あの袋ラーメンでここ5年っていうことでいくと辛ラーメン、あの辛いやつ
か。ああ
、インスタントラーメンね。
インスタントラーメンの、うん、あの
袋のやつね。
そう、ここ5年でっていうとね、うん、もう辛ラーメンだね。
辛ラーメンってすごい売れてるよね。
だから全世界ですげえ売れてるでしょ。
辛ラーメン、ニンニクどこどこ入れて食べるとうまいん
だ。
辛ラーメンをどう食べるかみたいなブログとかウェブサイトあるもんね。なんていうの、クックパッド状態になってるわけ。もしくはクックパッドの中に多分辛ラーメンって袋があるぐらいあると思うよ。
食材が一つ
で、一つの食材なんで。で、結構ね、耐えうる。あのインスタントラーメンってなんかトッピングすると負けるみたいなことあるけど、辛ラーメンまあ最強じゃん、うん、っていうか
大概のもの入れても
ない、入れてもさ、なんていうの、包んでこれくれるじゃん。だから結構ね、いい。
ああ、一時期なんかもうあの仕事が忙しい時ずっとカップラーメン食った時期があったんだけどさ、うん、あのラオウが生まれ変わったじゃん、なんか。
ああ、あれ、あの裏切りね。
え、
裏切りラオウね。
裏切りラオウ、
裏切りラオウ、あの裏切りラオウだよ。ラオウが、うん、あの販売が今までずっとロングセラーで売ってたラオウが、うん、なくなりますっていう日があったんですよ、
うんうん、
で今月で発売中止です、うん、で最後に発売終了の日に日清の社長かなんかが最後の雪儀式ってやったんだよ。湯をジャバーって切って、でそこに集まったラオウファンたちが、うん、もうなんていうの、あら、最後さよならラオウみたいな。で4日後ぐらいに新ラオウですから。何だったの今のはっていう、まあ、っていうのでおなじみのラオウ、
まあ、ちょっとね、なんか最近どうなんでしょう、話題になったけどね。でもあのその辛ラオウもね、あの生麺じゃなくなったんだけど、うん、でも結構美味しい、
うん、生麺じゃなくなったんだ。
あ、そう、生麺、生麺ではなくなった。
そうそう、生麺ではあの、うん、でノンフライ麺だね、
うん、
あの麺の達人的なやつ、
うんうんうん、結構ね、うまい、あのどの味も、
うんうん、そう、うん、でもあ、なんか生麺じゃないのあの価格っていうので買う気しないのと、なんかちょっとその、うん、僕も少なからずあの雪儀式みたいなのでショックを受けたのに出てきたから、なんかもうちょっとそっぽ向いてる。
あれだけど、なんかウェブサイト上からのキャンペーンがなんかね、本当にあのラオウはなんか確かに嫌い
なのかね。全然ダメです、うん、もう日清信じない。だけどあのカップヌードルであのシールで当たるなんかタイマーロボットみたいなやつが当たるんだけど、今カップヌードルの底のシールを
集めて送ると、うん、なんかこうやって3分出すとかじゃなくて教えてくれるロボットが、うん、それは今応募してます。
応募して
るじゃん。シーフードも好きやな。
好きだよ。
日清好き。
何だそれ。
日清好き。
日清のでもあの、うん、なんだろう広告とかすごい面白い、
うんうん、
ね、あのカップヌードルとかのね、
うん、ガンダム、そうガンダムに河本大翔がくっついてからもうどもうなんていうのもう一歩も動けないテレビの前から
大好きなのダブルパンチっていう
カレーにハンバーグみたいな
でもカップラーメンも金額上がったよね。
カップ、そうだっけ、
うん、あれ今40円ぐらい上がったよね。
40円、
そうです
か。あ、そう、
あれ、あんまり値段意識してから、ね、カップヌードルを食う時って、うん、なんていうの、カップヌードルを食べるために買うからあんま値段って見ない感じするから、なんかご指名買い。
なるほどね。あんまりカップヌードルはどっちかっていうとあのスープ代わりに買うからさ、
おっと
お弁当を買ってスープ何飲もうかなでカップヌードルでシーフードビッグとか行くから、
そうですね、スープ買えばいいし
そうするとちょっと金額気になっちゃうんだよね。
気にな
っちゃ
う、カロリー気にした方がいいよ
そっちね、
うん、じゃあまあそんな感じで、
うん、ラーメンの、
うん、
はい、
買いか、
はい、話でした。
はい、
はい、